8ページから9ページ。令和7年度、長野県総合防災訓練、岡谷市総合防災訓練。令和7年度、長野県総合防災訓練、岡谷市総合防災訓練。10月19日日曜日、少雨欠航、好天中止。ご自由に見学できます。平成13年度以来24年ぶりに、長野県と岡谷市主催による長野県総合防災訓練を行います。長雨が続いた後、岡谷市を震源とする最大震度7の糸魚川静岡構造断層帯地震が発生したという想定のもと、国や県をはじめ約110の防災関係機関が参加する大規模な訓練です。会場、岡谷湖畔公園、多目的広場、岡谷市民湖畔広場ほか。時間、午前9時から12時30分。楽しみながら防災について学べるコーナー。働く車大集合。見て知る防災展示。防災体験コーナー。地震体験車、煙体験テント、初期消火体験、消防士、警察官なりきり体験など。クイズラリーに答えてゲット。防災展示コーナーを回りながら、LINE を使った防災クイズに答えよう。先着で試食用非常食をプレゼント。訓練には多くの車両やヘリコプターが出動します。会場付近の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。訓練が中止となった場合は、長野県市ホームページなどでお知らせします。車でお越しの際は、市民総合体育館西側駐車場、および勤労青少年ホーム駐車場をご利用ください。防災訓練で使用しているため、湖畔公園周辺の駐車場には駐車できません。詳しくは、と岡谷市ホームページの QR コードがあります。長野県 PR キャラクター兼、長野県消防団応援団長、アルクマのイラストがあります。写真の説明。長野県総合防災訓練のポスターの写真です。諏訪湖を中心に、その周りの街並み、高速道路の高架橋、後ろにそびえる山々を上空から写した写真です。その写真を背景にして、一番上には、長野県、岡谷市とそれぞれのロゴマークとともに書かれています。中心には、備えると縦に大きく書かれています。また、大規模消火、救出救助、医療救護、ヘリコプターと白抜きの文字で示され、そこに今回連携して訓練を行う、消防、警察、自衛隊、医療チームの隊員の方々の活動の様子や、出動するヘリコプターや救急車の写真があります。また、ポスターの下の部分には、楽しみながら防災について学べるコーナーと書かれ、当日展示される消防車やドローン、防災体験車の写真があります。写真の説明、終わり。訓練スケジュール。訓練、展示内容、会場は変更となる場合があります。メイン会場、岡谷湖畔公園。訓練会場、1、多目的広場。予定時間、午前8時50分から。主な訓練内容、総合防災訓練開始式。午前9時から10時30分。救出救助訓練、緊急輸送路等確保訓練、応急救護所訓練、地域住民による訓練のほか、警察、消防、自衛隊等による救出救助訓練などを行います。正午から12時30分、大規模火災消火訓練。建物から林野に延焼拡大した想定で、消防団等による消火訓練を行います。12時40分から、総合防災訓練終了式。訓練会場、2、市民湖畔広場。予定時間、午前9時から12時30分。主な訓練内容、 防災展示、ライフライン復旧訓練、クイズラリー、災害時におけるライフラインの復旧作業訓練、防災関係機関による展示を行います。訓練会場、丸3、市民湖畔広場前駐車場、予定時間、午前9時から12時30分、主な訓練内容、災害対策車両展示、防災機関が保有している災害対策用の働く車を展示します。自衛隊による炊き出し試食も行います。数量限定。防災体験コーナー、地震体験車など。サブ会場、訓練会場、丸4、岡谷南高等学校体育館ほか。予定時間、午前9時から12時30分。主な訓練内容。避難所訓練、医療救護所訓練、多言語支援センター訓練、炊き出し訓練。避難所、医療救護所、多言語支援センターの開設・運営訓練、ペット同行避難訓練のほか、赤十字奉仕団等による炊き出し訓練を行います。訓練会場、丸5、市民総合体育館、東体育館。予定時間、午前9時から正午。主な訓練内容、物資輸送拠点訓練、災害ボランティアセンター訓練、救援物資の受け入れ、避難所への輸送訓練、ボランティアセンターの開設、運営訓練、福祉避難所訓練を行います。訓練会場、岡谷市民病院ほか、予定時間、午前8時から12時30分。主な訓練内容。医療関係機関による訓練。多数の傷病者が発生した想定の訓練を行います。訓練会場。訓練会場上空。予定時間。午前9時から12時30分の間に複数回。主な訓練内容。ヘリコプター、航空機による訓練。諏訪湖上空での情報収集や救助活動、重症患者を医療機関へ搬送する訓練、ドローンによる物資の輸送等を行います。なお、各区においても防災訓練を実施する予定です。また、当日午前8時ごろ、防災行政無線、岡谷市公式 LINE アカウント等を含むの放送と、緊急速報メールの訓練配信があります。訓練の都合上、一部の訓練は浸水想定区域、液状化想定範囲内を仮想の訓練会場として実施します。特色のある訓練、ドローンなどを活用した被害状況調査、物資輸送、諏訪湖を活用した救出救助訓練、物資輸送拠点の開設訓練、ペット同行避難、福祉避難所訓練、学生ボランティアの参加ほか。会場周辺案内図。先ほど読んだ訓練スケジュールの1から5の訓練会場の場所が案内されています。メイン会場は諏訪湖畔の岡谷湖畔公園です。1、多目的広場。隣接して2、市民湖畔広場があります。市民湖畔広場では防災展示やクイズラリーなどが行われます。メイン会場北側には、3、働く車の展示や防災体験コーナーがあります。メイン会場から道路を挟んだ北側には、4、サブ会場の岡谷南高等学校体育館があります。メイン会場より東側の下諏訪方面には、サブ会場として、5、市民総合体育館東体育館があります。また、見学者駐車場として、サブ会場の市民総合体育館の西側駐車場と、岡谷南高等学校北側の勤労青少年ホーム駐車場が案内されています。サイクリングロード及びジョギングロードの使用はできますが、訓練の都合により使用に支障が出る場合がありますので、ご理解、ご協力お願いします。下諏訪町赤砂崎公園。午前10時から正午の間にヘリコプターが活動します。 天候によっては中止となる場合があります。離着陸の際は安全のため交通規制を行う場合がありますので、誘導員の指示に従ってください。陸上自衛隊輸送ヘリの写真があります。問い合わせ、長野県危機管理防災課、電話 026-235-7184、 岡谷市危機管理室、内線1592。令和7年度、長野県消防総合応援隊合同訓練を実施します。10月18日土曜日、19日日曜日の2日間、県内消防本部の消防部隊が集結し、大規模な災害を想定した令和7年度長野県消防総合応援隊合同訓練を実施します。日時、10月18日土曜日午前9時から10月19日日曜日12時30分。場所、岡谷湖畔公園、下諏訪町赤砂崎公園一帯。訓練種目、後方支援活動訓練、宿営訓練。会場、赤砂崎公園一帯。救出救助訓練、令和7年度長野県総合防災訓練内。会場、岡谷湖畔公園。なお、訓練に伴い赤砂崎公園駐車場及び防災ヘリポート周辺の一部については通行制限となります。問い合わせ、諏訪広域消防本部警防課警防係、電話 215121、 直通。10ページから15ページインフォメーション、今月のお知らせ。令和6年度人事行政の運営等の状況。市の人事行政運営等について市民の皆さんに理解していただくため、岡谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任用、給与、服務などについて令和6年度の概要を公表します。給与などについては令和7年4月1日の状況も合わせて公表します。11項目あります。1、任命及び職員数に関する状況。1、採用の状況。令和6年4月1日から令和7年3月31日。単位、人。職種、事務職等、男性9、女性6、計15。保健師等、男性0、女性4、計4。保育士、男性0、女性4、計4。栄養士、男性なし、女性なし、計0。医療職、男性12、女性17、計29。技能労務職、男性なし、女性なし、計0。合計、男性21、女性31、計52。括弧2、退職の状況。令和6年4月1日から令和7年3月31日。単位、人。職種、事務職等、男性10、女性7、計17。保健師等、男性0、女性0、計0。保育士、男性0、女性2、計2。栄養士、男性0、女性1、計1。医療職、男性12、女性19、計31。技能労務職、男性0、女性0、計0。合計、男性22、女性29、計51。括弧3、職員数の状況。各年度4月1日現在。単位、人。職種、事務職等、令和7年度293、令和6年度292、差し引き1。保健師等、令和7年度20、令和6年度20、差し引き0。保育士、令和7年度80、令和6年度80、差し引き0。栄養士、令和7年度21、 令和6年度22、差し引きマイナス1。医療職、令和7年度434、令和6年度439、差し引きマイナス5。技能労務職、令和7年度10、令和6年度11、差し引きマイナス1。合計、令和7年度858、令和6年度864、差し引きマイナス6。2、人事評価の状況、医療職を除く。評価の回数、年1回。評価基準日、10月1日。非評価者数、400人。3、給与の状況。括弧1、一般行政職の級別職員数の状況。行政職給料表。医療職、技能労務職を除く。区分、1級、標準的な職務内容。事務員、主事、技術員、技師。令和7年4月1日。職員数57人。構成比 13.9%。令和6年4月1日。職員数52人。構成比 12.8%。区分2級。職務内容、主任。令和7年4月1日。職員数65人。構成比 15.8%。令和6年4月1日。職員数59人。構成比 14.4%。区分3級。職務内容、主査。令和7年4月1日。職員数161人。構成比 39.1%。令和6年4月1日。職員数174人。構成比 42.3%。区分4級。職務内容、主管。令和7年4月1日。職員数62人。構成比 15.0%。令和6年4月1日。職員数62人。構成比 15.1%。区分5級。職務内容、統括主管。令和7年4月1日。職員数26人。構成比 6.3%。令和6年4月1日、職員数26人、構成比 6.3%。区分6級、職務内容、課長。令和7年4月1日、職員数25人、構成比 6.1%。令和6年4月1日、職員数23人、構成比 5.6%。区分7級、職務内容、課長。令和7年4月1日、職員数5人、構成比 1.2%。令和6年4月1日、職員数5人、構成比 1.2%。区分8級、職務内容、部長。令和7年4月1日、職員数11人、構成比 2.7%。令和6年4月1日、職員数10人、構成比 2.4%。合計、令和7年4月1日、職員数412人、構成比 100%。令和6年4月1日、職員数411人、構成比 100%。令和6年度普通会計における人件費の決算額は、41億2120万7000円で、歳出決算額212億9893万6000円の約 19.3% です。なお、この人件費は、市長、副市長、及び市議会議員などの特別職に支給される給料、報酬、手当などを含んでいます。括弧2、職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況。区分、一般行政職、平均給料、令和7年4月1日、315,763円。令和6年4月1日、307,122円。平均給与、 令和7年4月1日、456,699円。令和6年4月1日、451,943円。平均年齢、令和7年4月1日、41歳7月。令和6年4月1日、41歳5月。技能労務職については、3人以下のため非公表となっています。括弧3、特別職の報酬等の状況。区分、給料、市長、月額90万5千円。副市長、73万6千円。教育長、64万1千円。報酬、議長、月額46万5千円。副議長、39万6千円。議員、35万3千円。期末手当、令和6年度支給割合。6月期、1.700 月分。12月期、1.750 月分。計 3.45 月分。括弧4、職員の初任給の状況。令和7年4月1日現在。区分、大学卒、初任給22万円。高校卒、18万8千円。括弧5、職員給与費の状況。一般会計予算。注意、職員手当には児童手当及び退職手当を含みません。区分、令和7年度、職員数、括弧 A、412人。給与費、給料、15億6071万9千円。職員手当、2億5083万6千円。期末、勤勉手当、6億3614万9千円。計、括弧 B、24億4770万4千円。一人当たり給与費年額、A 分の B、594万1千円。区分、令和6年度、職員数、括弧 A、411人。給与費、給料、15億1415万3千円。職員手当、2億2945万1千円。期末勤勉手当、5億9751万5千円。計、括弧 B、23億4111万9千円。一人当たり給与費年額、A 分の B、569万6千円。括弧6、一般行政職の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。区分、令和7年4月1日、大学卒、経験年数7年以上10年未満、26万6718円。高校卒、23万7千円。経験年数10年以上15年未満、大学卒、28万8014円。高校卒、25万5640円。経験年数15年以上20年未満。大学卒31万5930円。高校卒28万4933円。区分、令和6年4月1日。大学卒、経験年数7年以上10年未満。25万2267円。経験年数10年以上15年未満、27万3679円。経験年数15年以上20年未満、31万2848円。高校卒、経験年数7年以上10年未満、22万125円。経験年数10年以上15年未満、23万3133円。経験年数15年以上20年未満、26万6067円。注意、経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数を言うものです。括弧7、職員手当の状況。期末、勤勉手当。令和6年度支給割合。期別、6月期。期末、1.225 月分、勤勉 1.025 月分、 期別12月期、期末 1.275 月分、勤勉 1.075 月分、計期末 2.50 月分、勤勉 2.10 月分、職務の等級による加算措置あり。時間外勤務手当、令和6年度普通会計、支給総額9159万2000円、職員1人当たり支給月額21870円。特殊勤務手当、令和6年度普通会計、区分、職員1人当たり支給月額、全職種120円。区分、代表的な手当の名称、全職種、感染症防疫、動物死骸処理、変死体処理、滞納整理事務、保健福祉訪問。退職手当、令和7年4月1日、支給率、自己都合、最高限度額、47.70 月分、勤続25年、28.0395 月分、勤続35年、39.7575 月分、早期定年、最高限度額、47.70 月分、勤続25年、33.27075 月分、勤続35年、47.70 月分、その他の加算措置、調整額加算措置、調整月額×60月分、定年前早期退職の特例措置、2% から 45%、特別昇給なし。令和6年4月1日、支給率、自己都合、最高限度額 47.70 月分、勤続25年 28.0395 月分、勤続35年 39.7575 月分、早期定年、最高限度額 47.70 月分、勤続25年 33.27075 月分、勤続35年 47.70 月分、その他の加算措置、調整額加算措置、調整月額×60月分、定年前早期退職の特例措置、2% から 45%、特別昇給なし。その他の手当、区分、扶養手当、内容、扶養親族のある職員に支給されます。国の制度との移動、同じ。区分、住居手当、内容、借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を支払っている職員に支給されます。国の制度との移動、同じ。区分、通勤手当、内容、通勤のために交通機関、または交通用具等で通勤する職員に支給されます。国の制度との移動、同じ。括弧8、ラスパイレス指数の状況。ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料水準を、国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を指数で示したものです。年度、令和6年度、ラスパイレス指数 96.8、令和5年度 96.2。 4、勤務時間、その他の勤務条件の状況。括弧1、勤務時間、休憩時間の状況、標準的なもの。始業時刻、午前8時30分。終業時刻、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。平朝日、土曜日及び日曜日。祝日法に規定する休日。12月29日から翌年1月3日まで。括弧2、年次休暇の取得状況。概要、1年につき20日付与。なお、翌年に繰り越し可能。最大20日。平均取得日数、8.6 日。備考、 期間、令和6年1月1日から令和6年12月31日。年間を通して在職した正規職員、医療職を除くの平均です。5. 休業に関する状況。概要。令和6年度、育児休業取得職員数、医療職を除く。性別、人数。男0人、女5人。6. 文言及び懲戒処分の状況。文言処分。職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすことが期待できないときに、職員の意に反する不利益な取り扱いをすることを言います。公務の能率の維持と適正な行政運営の確保を目的としています。人数1人、内訳、免職0人、公認0人、公休0人、休職1人、懲戒処分。公務員が一定の義務違反を行った場合に、任命権者がその職員の責任を問うための制裁です。組織の規律と秩序の維持を目的としています。人数1人、内訳、免職0人、停職0人、減給0人、戒告1人。7. 服務の状況。医療職を除く。区分、職務に専念する義務の免除。人数50人。内容、市関係団体の事務従事及び兼職等。区分、営利企業等の従事制限の許可。人数3人。内容、鳥獣被害対策等。8. 退職管理の状況。医療職を除く。概要、令和6年度、退職者の再就職状況、課長級以上。区分、営利企業、人数0人。営利企業以外の法人等、人数3人。9. 研修の状況、医療職を除く。区分、1. 自主研修、研修内容、公募実務研修等。受講者数23人。区分、2. 職場研修、研修内容、OJT 実践研修等、受講者数、全職員参加。区分、3. 一般研修、研修内容、新規採用職員対象研修等、受講者数、543人。区分、4. 派遣研修、研修内容、専門派遣研修等、受講者数、91人。区分、5. 特別研修、研修内容、接遇研修等、受講者数、全職員参加。10. 福祉及び利益の保護の状況。括弧1. 福利厚生制度の状況。主に一般事務職。区分、市町村職員、共済組合事務。内容、保険加入、脱退手続き等。ドック女性、人間ドック436人、脳ドック10人。区分、職員安全衛生事業。内容、定期健康診断、受診実人員、326人。ストレスチェック、受診実人員、889人。メンタルヘルス対応、相談事業等の実施。区分、職員互助会補助事業。内容、職員福利厚生事業補助金、岡谷市職員互助会、304万8000円、岡谷市病院事業院友会、108万230円。括弧2、公務災害補償制度の状況、医療職を除く。加入団体、地方公務員災害補償基金長野県支部、災害件数3件、内容、右手のひら挫創、尾部打撲、胸骨骨折。括弧3、利益の保護の状況、不利益処分に関する不服申し立てにかかる書類の交付件数0件。11、公平委員会の報告事項。勤務条件に関する措置の要求、不 不利益処分に関する不服申し立ては共にありませんでした。問い合わせ、総務課、内線1554。令和7年度、定員管理の状況。第8次、岡谷市定員適正化計画。令和6年度から令和10年度に基づき、将来の人口規模や財政規模に見合った行政運営への転換を図るため、DX の推進や事務事業の見直しなどによる効率的な業務効率化を推進し、定員管理の適正化を図っています。2、予算定数。令和7年4月1日現在の定数、単位、人、部門、一般会計等、令和6年度417、令和7年度418、増減1、令和10年度目標値410、部門、公営企業会計、令和6年度25、令和7年度25、増減0、令和10年度目標値25、増減理由、組織改正、業務量の増などによる。問い合わせ、企画課、内線1524。
お知らせ、鎌口水門管理橋の通行を規制します。管理橋の橋は橋です。鎌口水門設備工事のため、鎌口水門管理橋が全面通行止めになります。通行止め期間中は、鎌口橋に迂回をお願いします。なお、日時は変更になる可能性があります。予告看板、岡谷市ホームページなどで確認をお願いします。期間、10月30日木曜日から11月21日金曜日までと、来年の令和8年2月10日火曜日から3月12日木曜日までです。時間は毎日午前8時30分から午後5時までで、土曜日、日曜日を除きます。通行止め区間及び迂回路の周辺の図が印刷されていて、迂回路が点線で記されています。通行止め期間中は、鎌口橋の横断歩道に警備員を配置します。問い合わせ、諏訪建設事務所維持管理課鎌口水門管理係、電話226866。お知らせ、定額減税補足給付金不足額給付分の手続きをお願いします。令和7年度支給対象の人及び支給対象の可能性がある人にご案内を送付しました。案内に従って申請期限までに所定の手続きをお願いします。手続きの詳細については市ホームページをご覧ください。また自身が対象と思われるにもかかわらず案内が届いていない場合には税務課にお問い合わせください。申請期限10月31日金曜日まで。給付手続きに関する問い合わせ、コールセンター電話0120-501-895。詳しくはと書かれて QR コードがあります。問い合わせ、税務課、内線1122-1125。お知らせ、旧林家住宅で茶会を開催します。旧林家住宅で岡谷吉祥会による茶会を開催します。明治時代に作られた日本家屋で、香り高い日本の文化を味わえませんか？日時、10月26日日曜日、午前9時30分から午後2時30分。受付午後2時まで。場所、旧林家住宅。奥良町 2-20。参加費1000円。表千家流、裏千家流の2席分。申し込み、10月11日土曜日までに次へお問い合わせください。 問い合わせ岡谷美術考古館、電話225856。健康、国保特定健診、後期高齢者健診を受けましょう。生活習慣病やメタボリックシンドロームを早期に発見し、健康を維持しましょう。実施期間、11月30日日曜日まで。1、お手元に受診券、緑色か紫色の封筒がない人は、医療保険課または健康推進課に受診券の申し込みが必要です。2、受診するには医療機関への事前予約が必要です。終了間際は予約が集中する傾向がありますので、早めに受診してください。休日検診のご案内、無料。今年度最後の休日検診です。国保特定健診と合わせて、後期高齢者健診も実施します。また、受診者全員に歯科健診も行います。日時、11月30日日曜日、午前8時から11時、15分単位。場所、保健センター1階研修室。対象、国保加入の40歳から74歳の人。後期高齢者医療保険に加入の人。申し込み、10月14日火曜日、午前8時30分から電話受付開始。国保の人は医療保険課に、後期高齢者の人は健康推進課にお申し込みください。10月28日火曜日締め切り、定員になり次第締め切り。問い合わせ、国保医療保険課内線1186、後期高齢者健康推進課内線1183。募集、内山霊園合葬式墓地、霊風園南棟使用者募集。令和7年度の内山霊園合葬式墓地、霊風園南棟の使用者を募集します。申し込み資格。1、現に小骨を所持している人、または将来において自己の小骨を埋葬しようとする人。2、岡谷市に本籍または住所を有する人。3、現に内山霊園聖地の使用許可を受けており、聖地を返還する人。ただし、上記の人で、現在の住所及び本籍が市外の場合、霊園聖地内に納めた小骨に限り申し込むことができますが、生前申し込みはできません。募集内容、使用料、毎年の管理料はかかりません。区分、個別埋蔵場所、募集数40体、使用料1体につき15万円。区分、共同埋蔵場所、募集数50体、使用料1体につき5万円。申し込み方法、受付期間内に申し込み書に必要事項を記入し、市役所1階の市民生活課に申し込んでください。受付期間、11月6日木曜日から19日水曜日、土曜日、日曜日を除く。応募多数の場合は、市による責任抽選を行います。問い合わせ、市民生活課、内線1171-1172。募集、市営住宅入居者募集。受付期間、10月1日水曜日から8日水曜日。午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日は除く。申し込み場所、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、都市計画課内、直通、電話783710、抽選会、入居説明会、10月10日金曜日、午後1時30分から3時、予定、市役所4階 401B 会議室。入居指定日11月1日土曜日。募集団地、募集住宅は見学できます。日程や入居資格、提出書類など詳しくはお問い合わせください。団地名、道前、所在地、合台地、建設年度、昭和54年、規模、3DKB、構造、3階建て、募集階、3階、募集個数、1、家賃、19,200円から28,600円、駐車場、3,500円、エレベーターなし、単身入居、不可。団地名、田中線、所在地、田中町に、建設年度平成15年、規模 2DKY、構造4階建て、募集階3階、募集個数1、家賃2万900円から3万1100円、駐車場3500円、エレベーターあり、単身入居不可。団地名、中村 A1、所在地、おさちなし久保に、建設年度昭和56年、規模 3LDKB、 構造3階建て、募集階1階、募集個数1、家賃2万円から2万9800円、駐車場3500円、エレベーターなし、単身入居不可。団地名、小萩 K1、所在地、おさち小萩2、建設年度昭和58年、規模 2DKB、構造4階建て、募集階3階4階、募集個数2、家賃17,400円から25,900円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。団地名、小萩 K2、所在地、おさち小萩2、建設年度昭和59年、規模 3LDKB、 構造4階建て、募集階4階、募集個数1、家賃22,600円から33,600円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。団地名、小萩 K3、 所在地、おさち小萩2、建設年度昭和61年、規模 3LDKY、 子育て支援用、構造4階建て、募集階3階、募集個数1、家賃23,200円から34,600円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。団地名、中村 C1、 所在地、おさちなし久保2、建設年度昭和63年、規模 3DKB、構造4階建て、募集階3階、募集個数1、家賃2万1000円から3万1400円、駐車場3500円、エレベーターなし、単身入居不可。団地名、鴨 A、 所在地、鴨町2、建設年度昭和45年、規模 3KB、 構造7階建て、募集階5階、募集個数2、家賃11,500円から17,100円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可。団地名、鴨 B、 所在地、鴨町2、建設年度昭和47年、規模 3KB、 構造8階建て、募集階4階5階、募集個数2、家賃1万3000円から1万9400円、駐車場4000円、エレベーターあり、単身入居可。通年募集。団地名、中村 C2、 所在地、おさちなし久保2、建設年度平成10年、規模 1DKB、 高齢者用、構造4階建て、募集階1階、募集個数2、家賃16,100円から24,000円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居可。 通年募集、団地名高尾邸2、所在地川岸中1、建設年度昭和57年、規模 3LDKB、 構造3階建て、募集会2回、募集個数1、家賃2万300円から3万300円、駐車場2400円、エレベーターなし、単身入居可。規模表示、数字、室数、アルファベット K 台所、アルファベット DK 台所兼食事室、 LDK 台所兼食事室兼居間、 B 浴室浴槽なし、 Y 浴室浴槽あり。中、募集住戸は一部を除き、 B 浴室浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。なお、家賃は合算された所得額や同居者数により幅があります。裁量世帯、所得月額が15万8001円から21万4000円の世帯は今回の家賃範囲ではありません。問い合わせ、長野県住宅供給公社岡谷管理センター、電話783710。お知らせ、令和7年国勢調査の回答をお願いいたします。国勢調査2025、回答は簡単便利なインターネット回答で、調査員が9月中旬頃から各ご家庭を訪問し、調査書類を配布しています。回答にあたっては、スマートフォンやパソコンを利用し、24時間いつでもお好きな時間に回答できるインターネット回答をぜひご利用ください。回答方法、インターネット回答、郵送提出、調査員への提出。回答期限、10月8日水曜日まで。詳しくはと書かれて QR コードがあります。問い合わせ、企画課、内線1528。募集、プロから学ぶおうちエクササイズ、受講者を募集します。国保加入者の生活習慣病の症状改善や軽減を目的として、専門スタッフによるマンツーマンの運動指導と栄養アドバイスを4ヶ月間行うおうちエクササイズの受講者を募集します。対象、国保加入者で医師に適度な運動を勧められている人。場所、やまびこスケートの森トレーニングセンター。定員6名。アルファベット AD 各コース3名。費用3500円、7回分。申し込み、医療保険課にて受付。定員になり次第締め切り。 A コース、日程火曜日10月21日、11月4日18日、12月2日16日、1月6日20日。 D コース、木曜日11月27日、12月11日、25日、1月8日、22日、2月5日、19日。時間はいずれも午後2時から、午後3時から、午後4時から。人数各回1名。問い合わせ、医療保険課、内線1186。お知らせ、高齢者インフルエンザワクチン、新型コロナワクチン接種について。高齢者を対象としたインフルエンザワクチン接種と新型コロナワクチン接種は10月15日水曜日から始まります。対象者以外の人は全額自己負担の任意接種となります。7項目の説明があります。1、対象者、 インフルエンザ新型コロナワクチン共通。接種日に岡谷市に住民登録のある人で、次の1または2に該当し、接種を希望する人。1、接種日において65歳以上の人。2、接種日において60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある人。法に定める人で、身体障害者手帳1級相当に該当する人。なお、接種は強制ではありません。接種のメリット、重症化予防とデメリット、副反応、後遺症等をご理解の上、本人の意思に基づいて接種の判断をしてください。2、接種期間、回数。各ワクチンとも次の期間に1回限りの接種となります。2種類のワクチンがあります。1、インフルエンザワクチン。10月15日水曜日から12月27日土曜日。2、新型コロナワクチン。10月15日水曜日から令和8年3月31日火曜日。なお、休診日を除く、補助を受けられるのは期間中1回限り。3、自己負担額。インフルエンザワクチン1200円、新型コロナワクチン3800円。なお、市町村民税非課税世帯に属する人は無料となります。無料券は10月8日水曜日から発行しますので、接種を行う前に必ず健康推進課まで申請にお越しください。予防接種後の無料券の発行はできませんのでご注意ください。生活保護世帯に属する。1、接種日において65歳以上の人。2、接種日において60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある人。法に定める人で、身体障害者手帳1級相当に該当する人には、社会福祉課から事前に無料券を送付します。4、接種方法。インフルエンザ、新型コロナワクチン共通。実施医療機関での個別接種、予約制となります。事前に医療機関に予約をしてください。5、持ち物。インフルエンザ、新型コロナワクチン共通。健康保険証、マイナ保険証、自己負担金または無料券、申請により発行したもの。なお、予診票は、諏訪6市町村の実施医療機関にあります。諏訪6市町村以外での接種を希望する場合は、事前に予診票を取りに、健康推進課までお越しください。6、その他。対象とならない人や対象者であっても、定期接種期間外に接種を希望する場合は、任意接種として自費で受けることができます。接種費用などについては、医療機関へお問い合わせください。インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合は可能です。7、市内実施医療機関、市ホームページでご案内しています。次の QR コードからご確認ください。その他、接種についての詳細もこちらからご覧ください。と書かれて左右2個の QR コードがあります。左側はインフルエンザワクチン接種についてはこちら。右側は、新型コロナワクチン接種についてはこちら、と書かれています。問い合わせ、健康推進課内線1182。健康、健康づくり講演会第4弾、心不全。 心不全の病態と治療、令和7年度身近な疾患についての健康づくり講演会第4弾として、今回は心不全をテーマに開催します。岡谷市は急性心筋梗塞、脳内出血、脳梗塞などの循環器疾患による死亡率が男女ともに全国と比較して高い状況にあります。循環器疾患の危険因子には高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病、塩分の過剰摂取があり、これらの因子を適切に管理し予防することが重要です。岡谷市民病院副院長で循環器内科部長でもある緑川医師をはじめ、栄養科・リハビリテーション科のスタッフがお話しします。心不全とはどういった病気なのか、治療法など分かりやすく学べる機会です。日時11月1日土曜日午後1時30分から3時、受付午後1時、場所カノラホール小ホール、講師岡谷市民病院副院長循環器内科部長緑川隆医師ほか、男性2人女性1人、3人の方が白衣を着て椅子に座って並んでいる写真があります。問い合わせ岡谷市民病院庶務課、電話238000。健康一口メモナンバー574、睡眠時無呼吸症候群（SAS） とは、睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が10秒間以上続けて止まる無呼吸を繰り返す病気です。眠っている間に起こるため、自分ではなかなか気がつくことができません。ベッドパートナーや他の観察者が患者の睡眠中に習慣性いびきや呼吸の中断があることを指摘することで病気に気づきます。睡眠時無呼吸があると熟眠できないため、日中の眠気や疲労感が出やすくなり、集中力や判断力、作業能率が低下します。また健康な人と比べて高血圧と脳卒中が起こる確率は約3倍、糖尿病が起こる確率は約2倍になると報告されています。睡眠時無呼吸は起こる仕組みの違いで、閉塞性睡眠時無呼吸と中枢性睡眠時無呼吸に分かれます。閉塞性睡眠時無呼吸では気道が狭くなり、空気が通るときに口蓋や舌の根元などが振動します。これによっていびきが起こります。睡眠時無呼吸があることが分かったら、医療機関を受診して簡易無呼吸検査を受けましょう。簡易無呼吸検査は医療機関で貸し出される検査機器を使って自宅で検査します。その結果により、必要な場合はさらに入院して昼夜睡眠ポリグラフ検査 PSG を行います。これらの検査から重症度がわかります。無呼吸、低呼吸の回数が1時間で5回以上の時、閉塞性睡眠時無呼吸と診断します。5から15回未満なら軽症、15から30回未満なら中等症、30回以上なら重症です。軽症の場合はまず肥満を解消しましょう。また寝る前の飲酒は控えましょう。軽症から中等症の場合はマウスピースを併用します。重症の場合は主に持続陽圧呼吸療法 CPAP が行われます。寝るときに鼻マスクを装着し、機械から一定の圧で空気を送り、気道が塞がるのを防ぎます。睡眠時無呼吸は睡眠障害だけでなく、先ほども述べたように高血圧、 脳卒中、糖尿病などにも関係するため、十分な治療を必要とします。ご家族に睡眠時に大きないびきをかく人や、無呼吸がある人がいる場合は、ぜひ医療機関を受診するよう勧めてください。岡谷市医師会。お知らせ。会社を辞めてから困らないために、退職時の手続きセミナー。会社を退職したら、どんな手続きをしたらよいか知っていますか？今回はハローワーク、市役所、年金事務所、労働基準監督署から、それぞれ退職の際に注意しておきたいこと、どんな手続きが必要なのか、といった説明を聞くことができます。この機会に退職時に必要なことをまとめて知っておきませんか？まだ退職を考えていない人もぜひご参加ください。日時10月15日水曜日午後3時から4時15分。場所ハローワーク岡谷。対象現在仕事に就いている人、就職活動中の人など。料金無料。申し込み、ハローワーク岡谷の窓口、または電話にてお申し込みください。詳しくは、と書かれた QR コードがあります。問い合わせ、ハローワーク岡谷、電話238609。お知らせ、女性の再就職応援セミナー&ミニ就職説明会、参加無料。託児あり。今どうなってるの？知らないと損かも。の不安がすっきりします。年収の壁、扶養の範囲の変更ポイントから、お金と働き方を整理したり、採用担当者の視点に立った履歴書の書き方、ミスマッチを防ぐための求人票を見るときのポイントを押さえ、自分に合った働き方を整理するセミナーです。無料の託児もあります。事前申し込み必要。セミナーと説明会のどちらか一方のみの参加も可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはと書かれた QR コードがあります。女性の再就職応援セミナー。働く前の不安をすっきり解消。早めの就活準備スタートで差をつけよう。日時10月16日木曜日午前10時から正午。場所カルチャーセンター第7研修室。定員20名。要申し込み。ミニ就職説明会。日時10月29日水曜日午前10時から正午。受付。午前9時40分から、入退場自由。場所、カルチャーセンター多目的ホール。申し込み不要。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話、217000。